こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回は、困難な時期が次に何をすべきか教えてくれるということについて、お話をしてみたいと思います。困難な時期っていうのは、誰しも訪れると思うんですけれども、僕はですね、昨年の、夏あたりですね、仕事で、非常に大変な時期がありました。この時は上司が2人主にはいるんですけれども、そのうちの片方の、ディレクターとですね仕事をしていたんですが、彼女がですね、突然休むっていうことになっちゃったんですよね。でそれまで一緒に仕事をしていたんですけれども、彼女がいなくなってしまって、その間にですね、大量のその文章での Google スプレッドシートでのフィードバック、もちろん英語なんですけれども、そういったものを読んで、デザインに反映したりとか、また英語で注釈をつけたりとかですね、しかももう結構、時間も差し迫っていて、もう本当にそれがですね、ちょっとトラウマになるぐらい、きつかったんですよね。でもう一人のその、ディレクターと働いてたんですけれども、彼は、結構ですね、厳しい感じなんですよね。映画でですね、ウィプラッシュ、日本語だと、セッションという映画があるんですけれども、ちょっとその彼を思い出す、その音楽の先生がいるんですけれども、その彼をちょっと思い彷彿させる感じでですね、厳しめなんですけれども、彼とその仕事をしていて、非常にプレッシャーを受けたという時期がありました。でこの当時はもう週末はですね、結構、自分の回復にですね、注力をしていたので、そういったこともあって、数ヶ月、こういった音声配信もしなかったですし、あんまりその制作とかはせずに、結構ですね、少し自分の、休養に本当にフォーカスしてましたね。この時期に、会社の、ベネフィットといって、いろいろサービスが受けれるんですけれども、そういったもので、初めて、カウンセリングっていうんですかね、そういったものも受けたりしました。ただカウンセリングはなんか全然効果がなかったんで、ちょっとその2回か3回しか受けてないんで、回数のせいかもしれないんですけれども、このあたりはですね、今後のことを踏まえれば、より良い人を探さなきゃいけないかなと思ってます。で、この、経験の教訓からはですね、2つ、感じたことがありまして、1つは、これはいいことなんですけれども、その当時その英語で読むのもそうなんですけれども、普段その仮の文章を、そのレイアウトするときに、ロレムイプサムっていう、仮の文章をよく英語で扱うんですけれども、それをあんまり使いたくないということで、ジェミナにですね、その仮の文章をお願いして書いてもらってたんですよね。で、これはもう本当に2025年になって、そういった文章生成の、精度が上がってきたっていうことがあったので、まさにそのタイミングが良かったっていうか、これがなかったらどうなってたんだろうっていうぐらいな感じで、もう本当にそこで、こういったことを書きたいってことを、ジェミナに聞いてですね、仮のコピーを書いてもらって、それをレイアウトに反映するってことを、結構やってました。で、これは良かったことですね。で、もう一つ、その、良かったことと反面、足りないなと思ったのは、やっぱりその英語のことですね。英語のその読む能力、書く能力、そういったことと、一番は、音声でのコミュニケーションですね。話していることが聞き取れないっていうこととか、それが本当にチャレンジングなことだなと感じたんですよね。で、また上司もそれをフラストレーションに感じてるってこともすごく伝わってきて、いてですね、そういったこともあって2026年は、英語に力を入れようと思っています。そこでですね、1月からスタイフの、イージーコージーイングリッシュという、チャンネルの方がいらっしゃるんですけれども、2025年の年末にその放送を聞かせていただいて、で、直感的になんかすごくいい感じっていう言い方もぼやっとしてるんですけれども、すごく好印象でですね、そこで英語を教えてらっしゃるっていうことがあったので、その文章での勉強と合わせて、そこでですね、マンツーマンでの、レッスンもお願いさせていただくっていうことで、これまで3回ぐらい、撮って、そういったことも続けています。このあたりも続けていきたいと思ってますね。 まあ、やっぱりその文章で語彙力を高めたりとか文法を学ぶのもそうなんですけれども、まあ、音声で、YouTube なんかで学ぶことはできても自分の発音がこれで合ってるのかとか、ちょっとわからない部分があるんですよね。まあ、モバイルのアプリで練習もしてるんですけれども、まあ、なんかそれの精度もちょっと危ういなっていう、危ういというかその正確なのかよくわかんないなっていうところ時が、まあ、多々あるので、まあ、そういったこともあって、まあまあ、ダブルでですね、あのアプリと実際の人で、まあ、レッスンを、まあ、受けているっていうのを続けています。またあのこういった英語でのコミュニケーションっていうのは、まあ、理解の深度が深まらないとその人同士のこう心理的な距離が縮まらないっていうことが結構問題かなと思っていて、まあその職場でですね、まあ以前その僕が東京にいた時にも、まあ、逆にその、中国からあの会社に働きに来てくれている方がいたんですけれども、まあ、彼は日本語はすごく流暢だったんですが、まあ、それでもやっぱりなんかちょっとこう一定の、心理的距離みたいなものがあったりしたんですが、まあ、それにちょっと近いというか、まあ、そういったところでそのなんか心理的な距離が縮まらないなというところも感じていたりはしていたんですよね。でまたあの僕は普段は結構こう自分で作るとかですね、まあ、そういった方にどっちかというと力を入れてて、あんまりテレビを見たりとかドラマ見たりとかしないんですよね。なのでまあそういった共通の話題が少ないっていう部分もあって、でまあ、それはトレードオフかなとも思うんですけれども、まあ、そういったこともあっていろいろなですねその職場上での問題が英語でのコミュニケーションから起因しているっていうところで、こういったことを直していきたいなと思ってるんですよね。まあ、なので今回の話を総括すると、まあ、そういった経験があったからこそ、まあ、本当にやらなきゃいけないっていう、こう、まあ、ある種切羽詰まった感じがあって、まあある意味自分のやることが見えてくるっていうことがあるなと思いました。で、まあ、今回はそういった内容ですけれども、やっぱりその、まあ人生の転機でそういったことがあると思うんですよね。ちょっとずつこういったものが溜まっていって、だんだんその、顕在化してくるっていうことがあると思うんですけれども、まあこれをいいことと捉えるか、大変なことと捉えるかは、気持ちの持ちようかなと思うんですが、まあそんなことを今回はお話ししてみようと思いました。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜メドに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、この話にちょっと付随することで、まあ、当時ですねちょっとコーヒーショップに行ってた時に、なんかそのリフレクションといってそのノートにいろいろ考えを書き出してたんですけれども、まあ、将来のこととかちょっと考えててですね、で隣に座っていたまあ、おじいさんがいたんですよね。でその時YouTube で見ていた番組のことを思い出して、それはなんか高齢の方に若い頃の自分に向けてどんなことを伝えたいかとか、若い世代に向けてどんなことを伝えたいかみたいなことをインタビューしている番組があったんですけれども、まあ、それに似たようなことを、まあ、本当見ず知らずの方だったんですけど、聞いてみて、見たんですよね。若い時の自分に、まあ、なんか伝えたいことがあるとしたら、まあ、何があるかってことを聞いてみたんですけど、まあ、その時多分僕のその英語での表現力が良くなくて、ちゃんと伝わらなかったんですね。で聞きたかったこととしてはそういったことだったんですけれども、答えが返ってきた内容としては、なんかその食糧難に今後なっていくかもしれないから、もっと食糧をですね全世界の人に分けるべきだとかですね、まあ寿命が、まあ、臓器移植なんかで伸びてくるだろうとか、またこんなに世界が分断すると思わなかったとかですね、まあ、なんか自分のことっていうよりかは世界のことに対する、彼のですね未来に対する見解みたいなものが返ってきて、まあ、それはそれで面白かったんですけれども、まあ、なんかそういったことをちゃんと伝えられてないなっていう、まあ、そういったことがあったなってこともちょっと思い出しました。はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。